もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。それでは早速ですけれども、今日のご相談の内容をまずは最初に簡単に教えていただけますか。
弟夫婦の問題です。
あ、弟さんご夫婦の問題ですね。はい。はい。それでは詳しくお伺いする前に、まずおいくつでいらっしゃいますか。
47歳です。
うん。弟さんは
42です。
42歳。
はい。
ご家族はどんな感じなんですかね。
私は父親と二人暮らしです、
うん。あ、お父さんとお二人暮らし。
はい。
お母様はもうお亡くなりに
2年前に亡くなりました。
そうでしたか。で、お父さんとお二人暮らしで、はい、弟さんは家を出られて、ご夫婦というから奥さんいらっしゃるんですね。
はい。
うん。お子さんはいらっしゃるのかしら。
3人います。
おお、3人いらっしゃる。
はい。
じゃあ5人で生活してるってことなんでしょうかね。
はい。
うん。さあ、それでどうなりましたかね。
妹、まあ、義理の妹ですね。
うん、そうですね。奥さんのことね、弟さんの。
義理の妹から連絡っていうか相談がありまして、
うんうん、
私の弟が、毎晩酒を飲むと。
うん、毎晩酒を飲む。うん。
それで、前後深くになるっていうか、全然わからなくなるまで飲んで、
うん、
たまに、
うん、
お家の中で、
うん、
トイレ以外のところでおしっこをするらしいです。
おー、そうなんですね。
はい。
うん、
そんで、それを子供が朝起きてきて、発見して、
うんうん、
それを、その、義理の妹に言うんですね。はい、
うんうんうん。
それで、義理の妹が、
うん、
まあ、後片付けをしたりして、
うん、
それで会社に遅れることがあると。
ああ、妹さんの方がね。
はいはい、
うんうん。
それで、本人に、弟の方に、それを指摘すると、
うんうんうん、
俺じゃないと。
あ、俺じゃないと。覚えてないんだ。うん、
じゃあ誰がやったのと聞くと、
うん、
それは知らないという風な感じで言って、
うんうんうん、
多分、アルコール依存症なのかなって私は勝手に思うんですね。
うん、
なんかアルコール依存症だと、なんか全てを否認するっていうか、
うん
っていうふうな話も聞きますし、
うんうん、
だからそれなのかなとこう思ってるんです。
ああ、そうなんですね。それで夜前後不覚になって飲んで、
はい、
そのなんだろう、その義理の妹さんとかお子さんたちに暴言を吐くとか、
はいはい、
暴力を振るうとか、そういうことはない。
暴力はないですけど、
うん、
ないらしいですけど、
うん、
不機嫌になると。
不機嫌。
不機嫌、はい。
うん、
それで、その奥さんのことを、
うん、
まあ、若干見下してる感じっていうか、
あ、
そういうふうな感じでいるらしいんですね。
うん、
それで、なんか、不機嫌さを使って、相手をコントロールするというか、なんかそういうふ
う
な感じに私は受け取ったんですね。
そうなんですね。
それで、
うん、
私の家にいた時には、酒は飲まなかった。ので
そう、じゃあいつから深酒するようになったんでしょうね、はい、何年前ぐらいから。
それを聞いたんですね、うん、その原因を探った方がいいんじゃないのっていう話をして、
うん、確かに確かに、
で、じゃあその仕事先のストレスなのか、
うん、
人間関係なのかっていう話を妹に言ったら、
うん、
いや私と付き合ってる時から、
うん、
毎晩飲んでましたと言ってたんですね、
うん、
そんで私の家では、
うん、
私も私の親父も飲まないので、それなので多分本人とすれば遠慮してたのかと思います。
うん、
うん、それで多分外に出て飲んでたのかなっていう感じはするんですが、
うん、
だから多分その原因はその仕事先の関係じゃないと思いますっていう話だったんですね、うん、
じゃあよくはわからないけどということで、はいはい、でたくさん飲むのもだいぶ前からですもんね、
はい、
じゃあね、
はいはい、うん、20年くらいは
多分飲んでると思う。20年ぐらい前からは飲んでるよと。
はいはい、うん、
じゃあそうすると、はい、ただ飲んで深酒、はい、まあ旗から見るとね、はい、深酒飲み大体どれぐらい飲んでるんだろう、量聞きました、ま
あ、それ大体3リッターぐらい、あのビールハイボール、
うん、
500を6本って言ってたので、
あ、500を6本ぐらいは飲んじゃうんだね、
はいはい、
うん、まあじゃあ結構飲んでますよね、
はいはい、
これ毎日
毎日って言ってました。
へえ、でもこのお酒誰が買ってくるんだろう。
本人が
買ってくるのか。はあ、はい、そうなんですね。まあでもじゃあ深酒してるだけだったら、お付き合いしてる時からだから、そんなに困らないのかな。
はい、でも、だと思ったんですけど、
今困るのは、おしっこしちゃうことでしょ。
と、あとは、うん、まあ、酒癖が悪くなってきて、
うんうん、
それで、こう、暴言を吐いたりするのが嫌だと、っていう話をされたんです。それで、
うん、
私とすれば、
うん、
私と関係ない人であれば、もう治らないから離婚した方がいいんじゃないのっていうのは、多分私は言うんですよ。
うんうん、
それと、あと、その義理の妹が、私の本当の妹であれば、
うん、
子供3人連れて、
うん、
一度実家に戻ってこいって多分言うと思うんですよ。ただ、その問題行動を起こしているのが、私の弟なので、
うん、
どうしたらいいのかなって思うし、
そうね、
それで、その話を、私はその現場を見てないし、
うん、
仮にそれを指摘した場合、
うん、
弟とすれば家族の誰かが言ったんだなっていうふうな犯人探しが多分始まると思うんですよ、
うん、そうね、
それで、うん、ますますその当たりが強くなるというか家族に対しての、
うんうんうん、
だからそれも嫌ですし、
うん、
私とすれば、
うん、
もうただ見守るしかないっていうのが本音なんですけど、ただどうしたらいいのかなっていうのは、
うん、どうしたらいいのかなってことですよね。
はい、
わかりました。じゃあそのあたり先生にお聞きしてみましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今日お答えいただきますのは医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし、森田豊です。
はい、あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
お酒を飲むといろんなところにおしっこをかけちゃうということなんですけれど、
はい、
例えばですね、その、はい、義理の妹さんからの話でもいいんですけれど、今からいくつか項目を挙げるので、はい、あなたの推測でいいのでお答えいただいてもいいですか。
はい、
弟さん毎日お酒飲んでますか
と言ってます。
例えば飲まないときはイライラしたりとか落ち着かないとかありますか。
それはないと思うんですけども、うん、なんかその夜にお酒を飲むために、
うん、
日中の水分摂取量をなんか抑えてるような話を聞きました。
ああ、夜にいっぱい飲むと気持ちがいいから、昼間脱水にして、そしてキンキンに冷えたビールを飲むと、そういうことなんでしょうかね。
多分そういうふうな話を聞きました。
なかなかね、あなたの方からお酒のことを、ちょっと注意しろって介入するとね、
はい、
逆にその兄弟だからこそ反発したりすることがあると思うんですよ。
意固地になると思います。
ですよね、
はい、
だから今一番大事なのは状況をきちんと把握しなければいけないんですけれど、
はい、
今情報が得られるのは義理の妹さんからだけのような感じですよね。
はい、
もうちょっと何かこう弟さんがね実質お酒を飲んで、
はい、
トラブルが起きてる。例えば、仕事に行くのが遅くなるとか、遅刻するとか、社会的にちょっと問題を起こしてるとか、あるいは睡眠のトラブルが起きてるとか、なんかそういう具体的なことを把握できる方法はないんですかね。
仕事をきちっとしてますね。
そういう話は弟さんから聞いてるんですか。
はい、まあ、仕事現場はちょっと私も見えるところにあるので、
うん。
まあ、きちっとしてますね。割と仕事は責任ある立場に今はいるようです。
うん、そうすると仕事には支障ない状況でお酒が好きだという状況なんでしょうね。
はいは
いはい、ただ先ほど私が聞いた範囲でいくとかなりアルコール依存に近い状態にはいるのかなと思いますね。
はい、はい、
義理の妹さんが一番困ってるのは何なんですかね。おしっこをいろんなところにかけちゃうことなんでしょうかね。
まあ、家族が不仲っていうか、子供たちも今思春期なので、それに対するその影響を考えているようです。
そのおしっこのトラブルのことで、弟さんに直接話したことあるんですか。
はい、私はないです。
結局、今一番問題なのはお酒を飲んで、そのアルコール依存になりかかっているのかもしれませんけれど、
はい、
ただ、それほど仕事とかに影響を及ぼしているわけではなく、
はい、
アルコール依存でもう仕事とかを辞めなきゃいけないとかそういう状況でもなさそうなんですよね。
そこまではまだ言ってないと思います。
おしっこのトラブルですよね。
はい、
そうするともう情報っていうのはある程度分かってきてるので、
はい、
あなたが弟さんと話すには、
はい、
今一番いい時期なのかなと思うんですね。
ああ、
まあ、なんかその、義理の妹さんから聞いたっていうだけだとね、なんとなく弟さんもご立腹されるかと思うので、何らかの形で、弟さんのお子さんたちと話をするとか、あるいはその家族と触れ合うとか、その会話の中で、おしっこっていうのを、少しちょっと笑顔で、あなたが聞いたことにして、そういえば弟最近なんかお酒どうどれぐらい飲んでるみたいな話から持ってって、決してお酒に関してあまりね、攻め込むといけないっていうのがあるんですよ。これ現状はそんなにひどい依存症ではなさそうなんですけれど、仮に強いアルコール依存症になったとしても、カウンセリングの一つの方法としては、あまり攻め込んではいけないと。そして、本人の言うことを否定してもいけないというのが、まあ一つの鉄則なんですよね。ですから、ちょっと心配なんだよと、お酒の量を少しずつ減らさないと、これから、まあ減らさなくても、これ以上増やすと、とんでもないこと起こるよと。誰からから聞いたっていうよりは、むしろあなたが何かこう、おしっこのトラブルを、まあ本人から聞いたとかいうふうに話を持っていけばそれに越したことないんですけど、おしっこのトラブルって起きてるみたいじゃないって、これだけはさ、ちょっとやっぱり思春期の子供たちもいるからどうなのって言えないですかね。
それを言えればいいんでしょうけど、うん、そのことを知ってるのが家族だけなので、
義理の妹さんから聞いた情報だけだと、それはね、なんで知ってるんだってことになるけれど。
そうなんです。その犯人探しがなって、家族の雰囲気が悪くなるのが私としては嫌なんですね。
うん、弟さんご夫妻のお子さんとは交流はないんですか？
あ、それは普通にはありますよ。
うん、じゃあそこでなんか食事とかしたりした時に、うん、お酒の話出て、なんか最近お酒飲みすぎじゃないってトラブルないっていう話で、その場で例えば、義理の妹さんとかご子息から話が出れば、普通に会話が流れていくんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
この自然の流れの中から、チャンスを伺うというか、おしっこのトラブルっていう話が出るようなチャンスを伺っていって、で注意してあげるのかなと思いますよね。
はい。
まあ一つの方法として義理の妹さんの旦那さんへの説得の仕方っていうのも、はい、もう少し強めて子供たちを守るという意味でお話しされてもいいのかなって、そういうことをあなたが義理の嫁さんにまずアドバイスすると。で、それも無理だった場合には、何らかの形で、自然な形であなたがその中に介入していって、解決していく。無理やりやると、ちょっとあまりいいことにはならないかなと思うんですよね。
そう思うんですよ、私も思います。
まあ、あなた自身は、本当、弟さん家族に対して思いやりがある、とても素晴らしい方だと思うんですよね。あとは、どうやってそこにアプローチして、改善の糸口を見つけるかなんですけれど、まあ、我々は本当にそういった解決の糸口のヒントしか差し上げられないので、今お話した中から何か参考になるものを見つけていただければと、そんな風に感じます。
はい、
玉置先生に戻します。
はい、いかがでしたですかね。少しお考え整理つきましたか？
そうですね、うん、やっぱり今回のことは 100% 弟が悪いので、
うん、でもそれも早くないですか？だって妹さんだって分かってもらいたいと思えば盛りますからね、少しは。
なるほど、ね、
う
ん、
そう。だからそれを鵜呑みにしちゃって、まあ、弟が全面的に悪いって言っちゃうと、あなた様の立ち位置はフェアじゃないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、フェアな眼差しを忘れないようにしていただきつつですね、
はい、
そして、はい、今日森田先生がおっしゃってくださったようなことも十分にご参考にされて、
はい、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。はい、それでは失礼いたします。
失礼します。
はい。